町にぎわいラジオ四季のことの葉。この番組は奈良町にぎわいの家の制作でお届けします。皆さんこんにちは。第9回目の放送となります奈良町にぎわいラジオ四季のことの葉、毎月第3土曜日に放送しています。100年の町屋奈良町にぎわいの家は、暮らしの季節感を大切に、かまど体験や季節の茶会、二十四節気や町屋のことがわかる講座、またコンサートや展示イベントなど、見るだけではない参加体験する100年の町屋です。先週12月5日にはしめ縄作り体験がありました。奈良市田原の岡井稲郎さんにご指導いただき、みんなで作りました。岡井さんが用意してくださったもち米の稲わらはとても良い匂いがしましたよ。でも自分の手で作ったしめ縄で年の初めを飾るのは嬉しいですね。奈良町にぎわいの家はこのように手作り、季節感を大事にした催しも開催しますので、ぜひご参加ください。それにしても師走の日々は早く過ぎていきます。奈良町にぎわいの家は4月にオープンしたのですが、もう年末、これまで約6万人を超えるお客様に来館いただいています。季節によってしつらえのお花やお庭の景色も違いますので、何度来てもゆっくりしていただける町屋です。入場は無料。今年は暖かい冬になりそうですが、どうぞお出かけの際にはお気軽に奈良町にぎわいの家にお立ち寄りくださいね。では初めての方のために奈良町にぎわいの家の場所をご紹介しましょう。近鉄奈良駅からは歩いて猿沢池を通り約10分くらいです。JR 奈良駅からですと、三条通りを東に歩いて徒歩約15分くらいです。皆様どうぞおいでください。それでは本日のメニューをご紹介しましょう。まず奈良町にぎわいの家のテーマでもある二十四節気について、節気の言葉とにぎわいの家オリジナル短歌から季節の息吹を感じていただきます。そして奈良で活躍する方にお聞きする奈良町人ボイスの第4回目、今月は奈良町で幕末から明治にかけて活躍した奈良人形の名人、森川都円の生涯を書かれた芸三色森川都円の作家、大津正明先生にお話を伺いました。11月29日にはその森川都円の生涯を奈良町にぎわいの家総合プロデューサーの小野小町が演出して、市民の皆さんによる朗読劇が上演されました。そのお話も含め、奈良町にぎわいの家のすぐ近くに住んでいた森川都円についてお話しいただきました。そして年末特別企画として開催中の万葉の画家岡橋萬歩についてご子息のお話も伺っています。12月のにぎわいラジオは奈良人形師、そして万葉画家と奈良ならではの芸の道を極めたお二人を知っていただけるインタビューを中心にお届けします。お昼前のひととき、どうぞご一緒ください。奈良町にぎわいラジオ四季のことの葉、二十四節気。奈良町にぎわいの家では、明治まで使われていた旧暦の二十四節気を今の暮らしにも生かしたいと、節気講座や節気スタンプを企画。オリジナルの二十四節気スタンプ24種類を作り、ご自由に押していただいています。通り庭に設置している石器ポスター、石器パネル、石器スタンプ、にぎわいの家プロデュースの二十四節気オリジナルマークを活用して、自然と共に暮らすエッセンスをシンボルマークから親しんでいただいています。さて、 その二十四節気について簡単にご説明しましょう。二十四節気というのは昔の暦の言葉で、一年を二十四に分けて季節の区分を表しています。私たちが今も耳にする二十四節気としては、今月は冬至ですね。一年で一番夜の長い日、冬至も二十四節気の一つです。では12月師走の節気を紹介しましょう。二十四節気大雪。12月7日から12月21日まで。字の通り大きい雪と書いて大雪と読みます。つまり大雪が降る頃なのですが、奈良では実感がありませんね。北国では除雪車が指導しなければ生活ができないという話を聞くと、豪雪の大変さを思いますが、温暖化で雪を身近に感じられなくなるのは残念です。雪のことを花に例えて風花と言います。美しい日本の言葉から雪の美しさを愛した先人の心を感じます。二十四節気冬至。12月22日から1月5日まで。節気の中でもよく知られている冬至。かぼちゃをいただき、ゆず風呂に入る。年末の風物詩の一つになっていますね。一年で一番夜が長い日。農作物に恵みをもたらす太陽の出る昼間が一番短いということは、昔の人にとっては影が極まる節気でもありました。けれど冬至を過ぎれば、少しずつですが日も長くなっていきます。次の命が芽吹く準備をする冬。冬至はそれを感じる節気です。奈良町にぎわいの家オリジナル二十四節気短歌。奈良在住で短歌結社山眉編集委員の北孝子先生に、節気ごとにオリジナル短歌を作っていただいています。大雪の歌。白金の年齢遥か窓をすぐ、北へ行く旅大雪の日の。真っ白に輝く山々が窓の遠くに見える。北へと向かう旅、車窓からの風景です。今自分のいるところに雪の気配がなくても、白い姿で連なる山々を見ると雪を近しく感じますね。北への旅の始まり、暦は大切です。冬至の歌。シンデレラの馬車のかぼちゃはおいしいよ。お話ししようか、冬至の夜長。かぼちゃと聞くと、子供たちは冬至に食べるというより、ハロウィンのかぼちゃのお化けを思い出すかもしれませんが、シンデレラの馬車もそんなかぼちゃのイメージを代表していますね。かぼちゃが魔法で馬車になる、そんなおとぎ話を信じられる子供時代が長くあってほしい。冬の夜長は真っ暗で怖いけれど、大切な人が身近でお話ししてくれる、そんな宝物のような時間を冬はくれる。親子に知ってほしいお歌です。くら展示年末特別企画、万葉の画家岡橋萬圃作品展インタビュー。奈良町にぎわいの家では、年末特別企画として日本画家岡橋萬圃の代表作を展示しています。大正14年奈良県橿原市に生まれ、万葉の世界を詩情あふれる日本画を発表、高い評価を受けてきました。 没後14年、この度代表作を奈良町にぎわいの家で展示しています。ご子息の岡橋正義さんと岡橋正樹さんにお話を伺いました。
それでは岡橋万歩さんの経歴等について少しご紹介いただきたいんですけれども。
父万歩は10代で油彩、はい、油絵を、勉強し始めました。
はい、
が大学当時は高等専門学校と言われてた学校ですが、その建築を学ぶということで、建築家に在籍してたようです。戦後になりましてね、国鉄に奉職してたようですね。
はい。
で、駅施設とかの、設計ですね、駅施設の設計とか、あるいは鉄道学校っていうのがございまして、はい、更新の指導もしてたようですね。40過ぎて、
はい、
国鉄を退官したんです、でそれを機に、中東それからヨーロッパ方面の旅行に、はい、そのスケッチしたりとか、はい、写真を撮ったりとかで、ね、絵の勉強しにっていうことがありましたようです、やっぱり日本の良さっていうんでしょうかね、海外出て改めてこう、自分の生まれ育った大和の良さっていうのを勉強し始めるっていうんでしょうかね。
今回奈良町にぎわいの家というこの町屋での展示をしていただいたわけなんですけれども、どのような印象をお持ちでしょうか。
そうですね、父がその扱った万葉の風土とですね、その町屋の中時間をこう経過したその重みというか、その辺がすごくマッチングしてて、見ていただくにはすごくいい環境だったんではないかなと思うんですけどね。
今回展示いただいている作品は約10点ということで、はい、蔵で8点、そして座敷で2点展示いただいております、はい、この作品の見どころについてお話しいただけますか。
まず、基本的なところは、父のその万葉を手掛けたテーマとした万葉集の歌をその具現化した、モチーフにした絵が中心です、
はい、
他には墨絵が1点あるんですけども、それも従来 その南画の墨絵ではなくて、やっぱりその自分の万葉風土をテーマに沿ったその墨絵にしているような、そんな絵ですね。あと座敷の方は、基本的には本画の方なんですけども、万葉の中の松戸の岩船という作品を一つ座敷の方に飾らせていただいたんですけども、すごくマッチングしているような気がするんですけどね。
父親っていうこともあるでしょうけども、どの作品も好きなんですけども、特に私自身が気に入ったのは、こういう作風になって初期の作品ですけど、天の香山っていう狐、だと思うんですけど、動物が各作品には描かれてるわけですけども、特に天の香山っていうのは何かこう、なんて言うんでしょうかね、この作品見ると父をいろいろ思い出すということもあるんですけども、そういう意味でも好きな作品の一つです。
私はですね、言われ墓場という、これは飛鳥清美原を舞台にした、もう過ぎ去ったその飛鳥時代、飛鳥清美原の時代を鳥に託して、その時代を思い出すというか、良かったんだなというような、そんな時代をその鳥がですね、上空から見ているという、そんな風の作風なんですけども、色合いとか、万葉のその風土のを感じさせると思っております。
今日は、岡橋万歩の世界について、ご子息の、お兄様正義さんと弟様の正樹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
奈良町人ボイス。さて皆さんは森川都園という名前聞いたことがありますか。幕末明治にかけて活躍した人物、なんと3つも芸に秀でていました。奈良人形、絵、狂言、今で言うと芝居をしながら 絵も人形も描いて作るマルチな芸術家という感じでしょうか。その森川都園が奈良町にぎわいの家のすぐ近くに住んでいました。そんなご縁から11月29日に奈良町にぎわいの家では都園語りという朗読劇を公演、一般市民の皆さんに参加いただき森川都園の生涯を語りました。その公演の元になった本、芸三色森川都園を書かれた大津正明さんが本日奈良町人です。幕末から明治、生き生きとした奈良町の様子を森川都園の語りというスタイルで書かれた大津先生。聞き手は脚本演出当館プロデューサーの小野小町です。
奈良町にぎわいの家のオープンするにあたりまして、奈良町と聞いてすぐに、名前を浮かべる人物がいたらいいなと思っていましたけれども、そうしましたら、にぎわいの家の二軒隣に森川都園が住んでいたということを知りまして、その後ですね、大津先生の著作芸三色森川都園を知りました。その森川都園、初めてお名前を聞く方のために、先生どんな人物か、簡単にご説明いただけますか。
はい、今著作芸三色森川都園って言っていただきましたけど、芸三色っていうのは芸を三つ職としていたということです。
じゃあ三つもお仕事が思ってたってことですよね。
でその三つというのは、一つは狂言師、もう一つは絵師、絵描きさん、そして三つ目は奈良人形師。今の時代ですと一刀彫りと言いますけれども、奈良人形師、この三つの職を持っていたんです。でこの人は奈良に生まれて、そして一生奈良から離れないで奈良でお亡くなりになった人です。75年奈良に住まった人です。
この奈良町にぎわいの家の前を歩かれていたんでしょうね。
うん、そうです。森川都園は生まれたのが1820年、日本名で言いますと文政の2年から1904年、明治37年にお亡くなりです。この間奈良に住んでいたわけです。言ってみれば日本の一番激動の時期って言いましょうか、幕末から明治時代中頃ということになります。
その森川都園との出会いを、先生お聞かせいただけませんか。
はい、森川都園という名前はだいたい、ずっと知らないでおりましたけれども、私が50歳の頃、奈良の県立美術館で、森川都園展というのがありました。それは、没後100年記念の展覧会でした。
それでしたら作品を、一堂にこう開講して、見ることができた展覧会だったんですね。
そうなんです。その展覧会の中にはもちろん絵もあれば、奈良人形もたくさんあって、素晴らしい作品がいっぱい並んでいたんです。
都園は大変な出会いをしております。そのこともたくさんの出会いの中で都園がどれだけこう力を伸ばしていったかということが先生の方に書かれているんですけれども、
って言いましょうか、森川都園っていうのは素直に人の話を聞く人だったと見えて、大勢の人たちから愛されました。だからなおさらいい人たちに出会ったと思うんですけれども、とても不思議に思ったのは、はい、どの人たちも、当時の一級第一級の、人たちなんですね。
私ね、奈良にね、そういう一級の方たちが住まいして、そして文化盛り上げていったってことが、すごいなと。でそこでまたそういう方たちに出会って、その力をしっかりと自分のものにしていく都営にもびっくりしたんですけれども、たくさんの師匠に出会っていますけれども、先生その師匠の中でも都営が特別に大事に思うといいますか、先生自身が惹かれる、師匠はどなたになるんでしょうか。
どの先生が一番惹かれた人かと問われれば、 一人というふうには言えないけれども、まあ、その一人として柴田是真という人を挙げたいと思います、ね、この人は漆絵師です。申し遅れましたけれども漆絵師でなのに、京都に絵を習いに来て、そして歌も習い、また、他の漢学なども勉強に来ました。大変な勉強家ですね。話をちょっと端折ってしまいますと、実はこの柴田是真が桃園にお前さんに奈良人形をやってみないか、岡野昭寿のような素晴らしい奈良人形が奈良人形師が奈良にはいたけれども、これを継いで、奈良人形をやってみないかと柴田是真が勧めたわけです。
では柴田是真との出会いがなかったら、もしかすると桃園は、奈良人形師になっていなかったかもしれないんですね。
そういうことです、柴田是真がいたからこそ桃園は奈良人形師になったと思います。
生涯 の、まあ、あの友というか、柴田是真は桃園の中でも大変大きな存在だったと思うんですけれども、もう一方友林光平という方についてちょっとお話願いたいんですけれども、
はい、友林光平という人は、大阪の人です。大阪八尾の人でした。友林光平は桃園にとっては、まあ、歌の先生、ちょっとした先生ではなくて大変大変感性の高い先生でありましたから、桃園はこの友林光平から歌という以上に美というもの、美しいものを感じる、そういう感性というものを磨かれたようであります。
友林光平という名前は天中組で名前がよく出てくる人物のように思いますけれども、
その通りです。友林光平は一般的には歌人というよりは天中組に加わった人として大変有名です。で、天中組というのは、まあ、いわば世直しのために起こした反乱でありましたけれども、まもなくそれが、まあ、宮中の姿勢が変わったことによって、その反乱がいわゆる正しいつもりのだったものが 悪人扱いにされてしまいました。その中に、友林光平は飛び込んでいったわけですね。
桃園はちょっとびっくりしたんじゃないでしょうかね。
相当にびっくりしたと思います。
その森川桃園、作品のどういうあたりに惹かれるんでしょうか。
はい、そうですね、能や狂言を素材にした作品が多いんです。でそういったようなもの、それから鹿を、やがて鹿を主題としたものもたくさんあります。その他まだ彫り物としては根付けあるいは香合というようなものもあるんですけれども、どれを見てもどれを見ても形が美しいんですね。どことなく愛嬌があって、そして品があって、そして色合いもいい、彫りも深い、そういうような姿が、まあ、私は美しいのイメージにしているんですけれども、そんな美しさを持っていること、それからその姿がどれも安定、していると、こういうところに、まあ、大変惹かれるわけですけども、
その先生の芸三色森川桃園をですね、先月11月29日に奈良町にぎわいの家で朗読公演をいたしました。その朗読公演は、市民の皆さん、一般オーディションの方がですね、7歳から76歳のまでの方に参加していただいて公演をしたわけですけれども、その公演に先生はお稽古から付き合ってくださいました。稽古から本番まで通して感想が終わりでしたらお願いしたいんですけれども、
最初の時にはね、私と皆さんは変わらないと思いましたけれども、練習が2回目3回目になっていくうちにだんだんだんだんと叶わなくなってきたんですね。どういうところかって言いますと、 いわゆる言葉がはっきり滑舌と言いますね、滑舌が非常にはっきりしてきて、そして声量ができて出てきて、同時に、まあ、音楽でいうとピアノとかフォルテというような、あの大きい小さいの使い分けができて、その使い分けができたっていうだけではなくて、心の中が言葉に合わせた声になっていくというような意味で、だんだんとあのその人その人の役柄がぴったりになって、最後にはもう本当の人がそこにで声を出しているかのように聞こえたというところが、あの僕の大変大きなあの感想と言っていいと思います。
先生、音楽の専門家ですので、とてもやっぱり人の声に対して敏感に聞いてくださる、でそういう先生がそばにいて、狂言のね、セリフも指導してくださいました。いろんな意味でアドバイスいただいて、みんなもすごく励まされたと思います。今後とも奈良町にぎわいの家では都園のことについて活動を続けていきたいと思いますので、どうぞ先生よろしくお付き合いいただけたらと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
奈良町にぎわいの家イベント情報。それでは最後のコーナー、イベントや講座のご案内です。本日午後2時から恒例の町屋講座を行います。奈良の町で木と生きると題して、在達の吉田勝彦さんに奈良の昔の写真を交えながらお話しいただきます。次も恒例の講座のご案内です。26日土曜日午後2時からは俳人の倉橋みどりさんによる二十四節気講座、冬の節気の言葉、どうぞお楽しみに。そして年を明けまして1月8日金曜日は七草がゆ体験、10日日曜日はお餅つきイベントで新しい年を元気に迎えたいと思います。奈良町にぎわいの家の年末年始ですが、12月29日火曜日から1月3日までお休みです。年末は28日月曜日まで、新年明けて4日から開館していますので、どうぞお越しくださいね。2015年、奈良町にぎわいの家のオープンした年、ご来館いただいたたくさんの皆様、本当にありがとうございました。来年も奈良町にぎわいの家では二十四節気の季節感を大切に、懐かしくも発見のあるしつらいや身近に体験交流できるイベント、講座、コンサート、蔵の展示やモダンアートなどお届けしてまいります。来年もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来月お会いしましょう。ナレーションパーソナリティは羽原明子でお届けしました。奈良町から季節の言葉とにぎわいを、奈良町にぎわいの家でお待ちしています。